いつもならスポーツとか趣味で新しい道具を手に入れたらいきなり自分が上手になるんじゃないかって、まあ、期待しますよね。
ええ、魔法の杖の手に入れたみたいに思っちゃいますよね。
そうなんですよ。でももしその新しい道具を使った途端になんか信じられないくらいミスを連発するようになったら、あなたはどうしますか？
普通ならなんだこれ、自分には全く合わないなって思いますよね。
はい、すぐに元の慣れた道具に戻してしまうんじゃないでしょうか。でももしその増えたミスが実はあなたの本当の実力を正確に映し出す鏡だったとしたら、
それはちょっとドキッとする問いかけですね。
さてこれを紐解いていきましょうか。今回の深掘りでお届けするのはまさにその道具とミスの不都合な関係についてなんです。
はい、
ベースにするのはフェニックス愛知というバドミントン教室の非常に興味深いブログ記事なんですが、
とても資産に富んだ記事でしたね。
そうなんです。タイトルが、軽いラケットを使うとミスが増えるのでミスを減らす技術が身につくというものなんですよ。
一見するとかなり矛盾しているようなパラドックスですよね。
なのでただのバドミントンの技術論なのかなと思いきや、実はですね、人間のエゴとか成長の本質をつくような驚くほど深い哲学的な内容になっているんです。
そうですね、このテーマ入り口はバドミントンという特定のスポーツなんですけど、深掘りしていくと私たちが仕事とか日常で直面する成長の壁の正体を暴き出しているんですよね。
ああ、なるほど、成長の壁ですか。
ええ、なぜ私たちは自分のミスを環境や道具のせいにしてしまうのか、そして真の成長を得るためには何を受け入れなければならないのか、非常に多角的な視点を与えてくれる優れた資料です。
リスナーのあなたも今日ちょっと自分の胸に手を当ててこれまでの選択を振り返りたくなるかもしれませんね。
ええ、特に記事の後半中は AI による特別コラムまで付随していて本当に面白い構成になっています。
そうなんですよ。ではまず具体的な現象から入っていきましょう。バドミントンでプレイヤーがこれまで使っていたラケットから軽いラケットに変えるとどうなるか。
はい、ここが起点になりますね。
実際に軽いラケットを使ってみると面白いことにシャトルを捉える打点がずれたりラケットの面がブレまくって信じられないほどミスが増える現象が起きるそうなんです。
そこで多くの人はこの軽いラケットは使いにくいとか自分のプレースタイルには合わないと判定してしまうんですよね。
ああ、はいはい。
そしてあっさりと元の重いラケットに戻してしまうわけです。ミスが増えたのは道具の性能が悪いからだと無意識に責任転嫁をしてしまうんです。
そうそう、そこなんですよ。道具を変えてミスが増えたらそれは道具が悪いって普通は思いますよね。
ええ、そう感じるのが自然でしょうね。
いや、ここからが本当に面白いところなんですが、実はそのミス、道具のせいではなかったんですよね。
その通りです。というよりも、軽いラケットが本来の雑なフォームを露呈させただけなんですね。
露呈させた。つまり元からあったってことですか？
はい。これまで使っていた重くて剛性のあるラケットが、プレイヤー自身の未熟な技術を、まあ、力技で隠していたんです。
なるほど。
つまり重いラケットがミスを吸収する保護装置として機能していたという事実に行き着くわけです。
はあ、保護装置が外れたから一気にボロが出たということですね。この軽いラケットが暴き出す4つの弱点について記事ではそのメカニズムがものすごく詳細に解剖されていましたよね。
ええ、ただミスが増えるというだけでなくなぜそうなるのかという物理的な理由が非常に腑に落ちる内容でした。
そうなんです。このメカニズムを理解することが極めて重要ですよね。まず一つ目の弱点が打点の不正確さでしたっけ？
はい、スイートスポット。つまりラケットの芯を外した瞬間にそれが露呈します。
重いラケットだと少々芯を外してもラケット自体の質量があるからそのまま強引にシャトルを弾き返せちゃうんですよね。
そうです。でも軽いラケットだと質量というごまかしが効かないですからね。
だから芯を外した瞬間にビリッとした不快な振動がダイレクトに手首に伝わってくると。
まさにその通りです。衝撃を吸収してくれる重さがない分自分のインパクトがいかに不正確だったかが振動という痛みを伴ってフィードバックされるわけです。
いやー、厳しいですね。そして2つ目が面のブレ。これも物理法則が関わっているんですよね。
ええ、シャトルを打つ瞬間インパクトには大きな反発力が生まれます。
はい、
この時指先でラケットを支える力が不十分だと軽いラケットはその反発力に負けて面の向きが即座に狂ってしまうんですよ。
これも重いラケットなら振り抜く勢いと重量の慣性で 面が多少グラグラしていても無理やり押し切れていたってことですよね。
そういうことです。自分のグリップ力じゃなくてラケットの重さに助けられていた板毛田だったと。
なるほど。そして3つ目の弱点が握り込みの遅れですね。
はい。バドミントンではリラックスした状態からインパクトの瞬間にだけグッと力を込める非常にタイトなタイミングが求められるんです。
はいはい。
軽いラケットは空気抵抗も少なくてスイングスピードが速くなりますよね。
そうですね。ヒュッと触れちゃいますよね。
なので今まで通りの重いラケットのゆっくりとしたタイミングで握り込もうとすると完全に遅れてしまうんです。
はあ、ラケットが先に走っちゃうから力がシャトルに伝わる前にインパクトが終わってしまうわけですね。
ええ、その通りです。
そして最後の4つ目が力伝達の雑さ。手先だけで力任せにスイングしてもラケット自体に重さがないからシャトルに全くパワーが乗らないんですよね。
はい、身体全体の体重移動や連動した動きを使えていないことが見事にバレてしまうわけです。
いやー、これなんか身近なものにすごく似ている気がして、リスナーのあなたも毎日使っていると思うんですが、あのスマホの自動文字起こしとか予測変換機能にそっくりじゃないですか。
ああ、なるほど。自分が適当にフリック入力をしてもシステムが文脈は読んで勝手に正しい漢字とか綺麗な文章に直してくれるあの機能ですね。
そうです。それを使っているとあたかも自分は文章を打つのが早くて正確だって完全に錯覚してしまうんですよね。
ええ、確かに錯覚しますね。
でも補助輪付きの自転車みたいにその予測変換機能を全てオフにした途端、誤字脱字だらけの手におはもめさくちゃな広い文章しか打てなくなる。
はいはい。
まさにその予測変換オフ状態が軽いラケットを手にした時の現象なんじゃないかなと。
ええ、ここで非常に興味深いのはですね、その例えが本質をついているということです。
ほう。
だからこそ軽いラケットは決してプレイヤーを苦しめるために存在する悪魔の道具ではないんですよ。
と言いますと？
むしろ自分のフォームのどこが歪んでいるのか、どこを修正すればいいのかをリアルタイムで突きつけてくれる極めて優秀な技術の精密検査機だと言えるんです。
精密検査機ですか？
はい。予測変換をオフにすることで自分のタイピングの正確な実力値が精密検査されるのと同じですね。
なるほど。でもここであえてちょっと意地悪な質問をさせてもらうんですが。
はい、何でしょう。
正直なところ手っ取り早く重いラケットでミスを隠して勝てばいいじゃないかって思っちゃう自分もいるんですよ。
ええ、そう思うのも無理はありません。
だってスポーツの道具ってそもそも結果を出すため、つまり試合で勝つためのものですよね。なのになぜわざわざミスが丸裸にされてしまうような厳しい環境、つまり精密検査機の中に自分から入っていく必要があるんですか？
それは誰もが一度は抱く非常に鋭い疑問ですね。
はい。
効率だけを考えればミスを覆い隠してくれるツールを使い続ける方が賢く見えますからね。しかしここに大きな落とし穴があるんです。
落とし穴ですか？
一時的にミスを隠すことと根本的な技術の解決は似て非なるものなんですよ。
ああ、似て非なるもの。
先ほどの検査結果を突きつけられた時、目先の結果やミスを恐れる人は逃げ出します。この軽いラケットは使えないと言って再び重いラケットという保護装置の中に隠れるわけです。
確かに元のラケットに戻せばとりあえず今日の練習での表面上のミスは減るでしょうね。気持ちよくスマッシュも打てるかもしれないですし。
はい。しかしそれは技術が向上したからではなく、ただラケットに再びかばってもらっているだけです。
かばってもらっている。
この状態の何が危険かというと、実戦のプレッシャーがかかった瞬間に崩壊するということなんですよ。
プレッシャーがかかると？
ええ、試合中相手から予想外に速い球を打ち込まれたり、体勢が崩れて追い込まれたりしてラケットの重さだけではごまかしきれない状況に陥った時、隠していたミスが必ず再発します。
うわ、それは怖いですね。
ミスの根本原因を放置している限りプレイヤーとしての限界値は絶対に上がらないんです。
いや、それは痛いですね。なんというか泥沼の上に立派な高層ビルを建てるようなものじゃないですか。
まさにその通りですね。
外見はガラス張りですごく立派で重いラケットを使ってバシバシ打てているように見えても、実戦という嵐が来て地盤が少しでも揺れたら基礎の杭が一本も刺さっていないから一瞬で倒壊してしまう。
ええ、非常に脆い状態です。
リスナーのあなたも仕事や趣味で基礎を飛ばして強力なツールや最新のソフトウェアに頼ってしまった経験はありませんか？
きっと思い当たる節がある方は多いでしょうね。
いざ想定外のトラブルが起きてそのツールが使えなくなった時、自分には何の基礎スキルもなくて冷や汗をかくあの感覚ですよね。
そうですね。これをより大きな視点に結びつけると、 あえて不便でごまかしのきかない環境に身を置き、土台を作り直すという一見遠回りに見える手順こそが、実は最も確実で強固な成長をもたらすという法則性が見えてきます。
なるほど。記事の中では、まさにその法則を体現するヨッシーさんという人物のアプローチが紹介されていましたよね。
はい。これが真の上達へと向かうための2ステップです。
基礎から組み上げる2ステップですね。まずステップ1が軽いラケットで技術のこね組みを作るでしたっけ？
その通りです。あえてごまかしの効かない精密検査機を使い、身体全体の脱力、瞬発的な握り込み、そして自力での念安定といった技術のこね組みを徹底的に構築します。
はい。
これが先ほどの例えで言う、泥沼に深く強固な基礎杭を打ち込む作業ですね。
なるほど。そして基礎が完璧に固まった後でステップ2、目的に合ったラケットへ移行するわけですね。
ええ、精密なインパクト技術を身体の芯まで染み込ませた上で、初めてパワーや剛性を上乗せするための重いラケットを選択するんです。
はは。
この順序を踏むことで道具の持つ意味合いが劇的に変わるんですよ。
意味合いが変わる、どういうことですか？
はい、基礎がない状態での重いラケットは単なるミス隠し用の防具でしたよね。
はい、そうでした。
しかし強固な基礎を手に入れた後で持つ重いラケットは、相手を打ち崩すための真の武器へと昇華するんです。
真の武器？
つまり道具に使われる側、かばってもらう側から、道具の性能を極限まで引き出して完璧に使いこなす側へと立場が完全に逆転する習慣なんです。
道具に使われるのではなく使いこなす。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。
ええ、本当に素晴らしいアプローチだと思います。
ただこれって言葉にするのは簡単ですけど、実際にやり遂げるのは相当な精神力がいりませんか？
おっしゃる通りです。非常にタフなプロセスですね。
だって昨日まで重いラケットで気持ちよく、まあうまくできているつもりでプレーしていたのに、今日から軽いラケットに変えて突然何もできない初心者のような自分に向き合わなきゃいけないんですよ。
へえ。
プライドはズタボロにされますよね。
そこなんです。そしてまさにその心理的な葛藤こそがこの記事の真根調なんですよ。
ほう。実はこのブログの著者は、自分の考えを整理したり深めたりするための壁打ち相手として AI チャットボットを使っているようなんですが、
はいはい、
記事の後半にはその AI のレンというパーソナリティによる空き短期感想文が登場するんです。
バドミントンの技術論に AI のコラムがついてくるんですか？それは斬新ですね。
はい。そしてこの AI のレンが見事に確信をついているんです。
何と言っているんですか？
レンはこの軽いラケットの理論を単なるスポーツのコツではなく、人間の自我、つまりエゴと成長の残酷な本質を削り出す人間変革の哲学だと評しているんです。
人間の自我と成長の残酷な本質。
ねえ、いや、人工知能にそこまで言わせるなんて、一体どんな深い洞察が含まれているんでしょうか？
レンはこう分析しています。人は道具や恵まれた環境に助けられているとき、自分は実力がある、できていると容易に錯覚してしまう。
はい。
しかしそれは自分の足腰の筋肉で立っているのではなく、ただ外に装着した外骨格に体を支えられているに過ぎないのだと。
外骨格？ああ、SF 映画に出てくるパワードスーツみたいなものですね。
まさにそれです。
スーツのモーター駆動のおかげで重い車を持ち上げられているだけなのに、なんか俺はスーパーマンになったんだって勘違いしてしまうような。
そして軽いラケットというその保護装置をそぎ落とした環境に身を置いた時、パワーのスーツは脱がされ、初めて己の生身の足腰の脆弱さが露呈するわけです。
なるほど。
その時人は恐ろしいほどのプライドの揺らぎを経験することになります。
それは痛烈ですね。
上達できない人の悲劇は、このプライドの揺らぎから逃げ出し、自分を変えずに済む道具、つまり心地よい安全地帯を一生探し続けてしまうことだとレンは指摘しています。
いやー、見たくない自分の弱点から目を背け、ミスが増えればこの道具は自分に合わないと切り捨てる。
へえ。
これではどれだけ高価な最新のラケットを買い漁っても、根底にある精神構造とか技術の精度は一生変わることはないわけですね。
その通りです。
つまりこれはどういうことなんでしょうか。 リスナーのあなたも、私たちは無意識のうちに自分を心地よく見せてくれる重いラケットを人生のあらゆる場面で選んでいないでしょうか。
はい、これは非常に重要な問題を提起していますね。
でもやっぱり自分の弱点や未熟さを突きつけられるのって本当にしんどいじゃないですか。記事の中では、真に強くなるものは自分の未熟さが可視化されることを喚起するとありましたけど。
ありましたね。
それって人間の心理としてハードルが高すぎませんか。普通は傷ついたくないし逃げたくなりますよ。
その感覚すごくよくわかります。もちろん誰だってエゴは傷つきますし、できれば直視したくありませんよね。
はい。
しかし、覚悟を決めて自分と向き合う人たちは視点が根本から違うんです。
視点が違う。
彼らにとって隠されていた弱点が見えたということは、絶望ではなく、これから伸ばせる余白が見えたという揺るぎない証なんですよ。
伸ばせる余白ですか。
ええ。精密検査によって患部が特定されたからこそ正しい治療ができる。だからこそ喚起できるのです。記事の中には本質をしゃぬく究極の格言が提示されていました。
どんな格言ですか。
道具に守ってもらうな。道具に弱点を教えてもらえ。
道具に弱点を教えてもらえ。いやー、深いですね。ぐさっと刺さります。
ええ、目先のミスから逃げてうまい自分をその追い続けるのか、それとも不完全な自分を自ら引き受け、そのミスを最高の教材として自分を根底から鍛え直すのか。
はい。
軽量ラケットというたった一枚の道具は、私たちが人生や学びに対して抱く覚悟の深さそのものを、静かにしかし残酷なほど正確に映し出しているのです。
覚悟の深さ。ここでリスナーのあなたにもぜひ一緒に考えてもらいたいものがあります。記事の最後に書かれていた読者に向けた自己診断のための3つの問診票です。
はい、ありましたね。自分の胸に手を当てて聞いてみてください。まず1つ目。ミスが出たとき、自分の実力や行動のプロセスではなく、道具や環境のせいにして、すぐに別のものへ交換していないか。
そして二つ目、力任せの雑なやり方を、道具の性能やシステムの便利さでうやむやにして、基礎から逃げていないか。
最後の三つ目、自分の弱点がはっきりと見えた瞬間を、改善のチャンスとして歓迎できているか、それとも恐怖やプライドから逃げ出しているか。
いかがでしょうか。
いやー、この三つ、バドミントンに限らず、仕事でのミスとか、人間関係のトラブル、語学やプログラミングの学習なんかに置き換えても本当に刺さりますね。自分をごまかしていないかと真正面から問われている気がします。
ええ。この問診票は、私たちが日常的にいかに様々な保護装置に依存し、自分の現在地から目を背めているかをあぶり出します。
はい。痛みを受け入れて真の力を手にするか、それとも心地よい錯覚の中で一生を終えるか、突きつけられているのはそういう選択なんですよね。
はて、今回の深掘りもそろそろ終わりの時間が近づいてきました。最初はバドミントンの軽いラケットと重いラケットの選び方という非常に物理的で具体的な話から始まりましたが、
はい、
気づけば人間のエゴや人生への覚悟というとてつもなく深いテーマへとつながっていきましたね。
ええ、軽いラケットはただのスポーツ用品ではなく、私たちのプライドをそぎ落とし、成長への覚悟を図るリトマス試験紙だったというわけですね。
そうですね。リスナーのあなたに今日ぜひ持ち帰っていただきたいメッセージがあります。次にあなたが仕事や趣味で何かミスをして、使っているツールや環境、あるいはソフトウェアのせいにしたくなった時、
はい、
一度立ち止まって考えてみてください。それはあなたを邪魔しているのではなく、あなたの基礎の甘さを親切に教えてくれている優秀な精密検査機なのかもしれません。
検査結果から逃げず、その痛みと正面から向き合ったものだけが、泥沼の上の張りぼてではない、誰にも崩せない揺るぎない技術と人間的な強さを手に入れることができるのです。
本当にその通りですね。最後に一つ、ちょっと視点を広げた考えさせられるテーマをあなたに投げかけてお別れしたいと思います。
はい、何でしょう。
現代社会ってありとあらゆるサービスやテクノロジーがユーザーフレンドリーに設計されていて、私たちのミスを自動的にカバーしてくれますよね。
非常に便利になりました。
予測変換もナビゲーションアプリも仕事の AI ツールもそうです。でも、もしこの便利で快適な社会全体が私たちを包み込む一つの巨大な重いラケットだとしたらどうでしょう。
それは恐ろしい視点ですね。
何かの拍手にそのテクノロジーという保護装置が失われた時、私たちの足腰には 自分の力で立つだけの本当の筋力が残っているのでしょうか。
立ち上がれないかもしれないですね。
最初にお話しした新しい道具を手に入れてミスを連発するあの瞬間、それはもしかしたら私たちが自分の弱さと向き合い、失いかけていた本当の筋力を取り戻すための人生における最高のチャンスなのかもしれません。
ええ。
ぜひあなた自身の今の環境に置き換えて考えてみてください。それでは次回の深掘りでお会いしましょう。